ライフリデザインラジオへようこそ。この番組は本当の自分に帰り、あなたらしい豊かな人生をデザインし直すためのヒントをフランス・パリからお届けしております。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。人生リデザインプログラムの主催をしておりますパリ在住のひとみと申します。本日はやりたいことで稼ぐために知っておくべき一つのことというようなテーマでお話ししてみたいなと思います。それはズバリですね、人から求められることをやりましょうという内容です。やりたいことで稼ぐ、やりたいことで生きていくということを考えた時に、普通にこうね、まっすぐ考えるとやりたいことをやりたいようにやってしまうと思うんですよ。私もそうでした。なんですけれども、このやりたいことを自分がやりたいようにやるっていうのは自己満足で趣味にしかならなくて、それはお仕事ではないんですよね。じゃあどうするべきかっていうところなんですけれども、これの答えは本当にシンプルで、冒頭にもお伝えしましたが、人から求められるやり方、人から求められることをやるということなんですね。この自分のやりたいことっていう内容と、人から自分が求められること、この2つの円周号の重なる真ん中にあること、それこそがですね、あなたが楽しみながら稼げるようになるっていうシンプルな構図なんですね。で、よくこのお話をした時にいただくご質問として、自分が人から求められるっていうことが何なのか分かりませんっていうふうなね、お声をいただきます。で、これに対する回答は本当に単純で、あなたがこれまでの人生でやってきて人から喜ばれたこと、あるいは過去に結果が出たこと、これはすごい大きな何か賞をいただいたとか、何かすごい評価されたとか、そんな大げさなことじゃなくてもいいんです。自分が何の気なしにやったことなのに、なんかめちゃくちゃ喜ばれたとか、自分にとってはすごく普通なことだったのに謎に感謝されたとかね、こういった自分では労力がそんなにかかってない、あるいは労力をかけていたとしても期待以上の、想像以上の結果が出た、そんなことがですね、人から求められることとイコールだと考えてみていただくと、過去にね、自分の歩んできた道にそのヒントがたくさん詰まっているっていうことがわかると思います。ちょっとね、具体例をお話ししてみたいなと思います。私の場合ですね、これまで自分がどんなことで人に求められたり喜んでもらえたりしてきたかっていうのを振り返ってみると、まとめるとですね、自分の学んだこととか体験とか経験っていうことを自分の考えを織り交ぜて発信をするっていうことで、皆さんにこうね、聞いていただけたり評価されたり喜ばれたりしてきました。で、例えば小学生の時には、私本当に勉強もできなかったですし、運動も全然できなくて、できないというか、クラスの中では運動神経いいみたいな感じだったんですけれども、じゃあかといって何かの選手に選ばれるかって言ったらそうでもないですし、部活動になると全くレギュラー入りできないみたいな、本当中ぐらいって感じだったんですよね。で、そんな小学生時代、唯一評価されたっていうのが読書感想文でした。これも自分が読んだ本を読んで、で、そこに自分の感想とか自分のフィルターっていうか視点をね、書いて、最後にこう、私はこういうふうに受け取りました、こんな学びがありましたっていうことを書くわけですけれども、初めてそれで入賞しました。で、中高に入ったら、今度は、これもね、同じような体験だったんですけれども、勉強とか運動ではそんな結果出なかったんですが、意見文っていうものがありまして、その意見文っていうのが何かっていうと、1年に1回自分が好きなテーマとかトピックを選んで、それに対して作文を書くっていうね、そんな まあ、自分の、思いとかを織り交ぜて、まあ、意見を書くみたいな、ものだったんですけれども、これなぜか私毎年選ばれてたんですよね。クラス代表になり、なんかすごいこう結果が出た時は、クラス代表、学校代表、町大会、県大、町大会、郡大会、県大会みたいな感じで進んで、で他のものでは全く結果出なかったんですけれども、例えばある時は本を題材にしてその本を読んでどうだったかっていうのを話したり、ある時にはドキュメンタリードラマを見てすごく感銘を受けたのでそのことを書いたりとかしていて、それがまた評価につながったんですよね。で大人になってから、まあ、それがねまた引き継がれてるんですけれども、発信をするっていうことが始まったんですよね。で SNS 上で発信をして、私が特にこういろんな方に目を留めていただけたり、こうウォッチしていただけるきっかけになっているのが、まあ、文章っていうことがすごく多いんですよね。で特にあのなんだろう、ノートで自分自身の、まあ、過去とか人生を振り返って、それをこうね自分の言葉で紡ぎ直してストーリーテリングするみたいな、まあ、そういったものが多くの方に見ていただけているっていうのが、こうやって振り返ってくると、ずっと何か出来事とか、まあ、コンテンツでもそうなんですけれども、体験に対して自分自身がどう思ったかとか、どう私が受け取ったのかっていうのを発信重ねてこう文章にしたり発信にしたりした時に、まあ、すごくいろんな方に見ていただけるっていうのが、まあ、これまでの原体験として流れがあるんですよね。でこんな風に、なんでしょうね、こうすごい大きな賞を取りましたみたいな、まあそれは何だろう、意見文の時はありましたけど、でも大人になってからはそういう分かりやすい賞ね、なんかこうありますよね。こう文章を書くんだったら小説のなんか新人賞を取ったとか、そういうことは全く私はないんですけれども、でも対自分比でいいんですよね。自分のでやってきた活動の中で人にこう受け入れてもらえたり、自分としてはそんな普通のことをやってるつもりなのになぜかすごく反応がいいとか喜ばれるとか、こう思った以上のレスポンスがいただけるとかね。私はこう自分の文章を書いて、でまあそれがね誰かの何かのきっかけになればいいなと思って発信したり書いたりしてるんですけれども、それを見てこう人生が変わりましたとか、なんかこれをやろうって思うきっかけになりましたとか言っていただけると、すごい私がこう想定している以上のレスポンスなんですよね。それはだからこの自分がやっていて、まあ、もちろん文章を書くっていうのはすごく、まあ、大変、なんかめちゃめちゃ簡単かっていうとそうじゃないんですけれども、時間もかかるんですけれども、私としてはすごく没入できるし非常に重要なプロセスだと思ってるんですが、それをこう外に出した時に思った以上の反応をいただけて喜んでいただけるっていうのが、あ、なんだろう、これをやっていいのかもみたいな風に思ったんですよね。でそれを実際に私がまあこう書くときに通っているプロセスとか自分を振り返るっていうことを実際に、何でしょうね、こうトレースできるっていうか、自分自身を知るっていうことをしないことには自分が何を考えているのかって、変な話ね、こう立ち止まらないと私は分からなくって、でそれをこうできるようなワークブックっていうものを作らせていただいて、まあ、それがありがたいことに想定以上にたくさんの方に届いている。本当100冊200冊いけば、あの損益分岐点だから、そこまであの売れればいいなと思っていたら、今900冊を超える販売ができていて、本当にたくさんの方に受け取っていただいています。なのでこの自分のやりたいことっていうのと、人から自分がやって人から喜ばれてきたことっていうのを重ね合わせる、それが私の場合はこんな風に求められたことが自分自身の体験を自分の思いを織り交ぜて発信する、書く、 まあ、声に乗せて届けるとかなので、それを今も続けていて、これがある種お仕事になってるんですよね。スタンド FM もありがたいことにこう収益が発生していますし、でノートとかはマネタイズしてないんですけれども、ノートきっかけで私自身のそれこそスタンド FM に来てくださったり、ワークブック購入くださったり、コミュニティに参加くださったり、あとはこの私が、まあ、メインのね、自分のサービスとして持っている人生リデザインプログラムっていうものに、申し込んでくださったりとか、まあ、そういった、ことが起きているんですよね。で、私自身がやりたいことが何かっていうと、もうそれはやっぱり自分自身が、まあ、思ったことを思ったように書きたい、発信したいっていうのがあるんですが、まあ、変な話、それだと全然読まれない、見られない、反応がないみたいなことになっちゃうんですよね。でもこの人から求められる形で、それは私自身が経験したことを、まあ、一つの、まあ、パッケージとして物語として届けるっていう形っていうのが、まあ、私はすごくこう受け入れられる形なので、その形をとって発信をしながら自分のやりたいこと、それこそ、ワークブック作ってみるとか、そうですね、今ちょっと新しくやりたいのが、私がすごいもうメモを取るというか、それこそジャーナリングをめちゃくちゃするので、そのジャーナリング用のノートを、これまで今もモレスキンとか紳士のノートっていうものを使ってるんですけれども、これを自分用に作ろうって思って、でそれを販売させていただこうっていうのが、今絶賛デザインをね、ちょっとこうリサーチして集めてどうしようかなって考えてるタイミングなんですが、そういう人から求められて、でかつ受け入れられる形で発信をしながら自分のやりたいことを重ね合わせていく。でこれで例えば私がやりたいことを100でやってても、全然ね、なんでしょうね、こう見てもらえないんですよね。それこそ例えば私、まあ、フランスに住んでいるので、一時期まあ、行った場所とか素敵なおすすめスポットとか、可愛いところねあるから、ここ可愛いですよとか言って載せるんですけど、ただその情報だけを載せるっていうのは、私の発信においてはお客様は求めてらっしゃらないんですよね。他のそういうプロフェッショナルな、もう本当トレンドに敏感な方々が発信したり、もうまさにそういったパリのおすすめスポットを載せて発信されてらっしゃる媒体とか、なんかそういうね、SNS とかがあるわけですよ。じゃあ私のフォロワーさんが何を求めてるかで言うと、私がただ単にこのお店可愛かったですって紹介しても、全然全然リーチしないというか反応がなくって、じゃあどういうのがいいかっていうと、そこに行って私が、まあ、どんな変化があったかとか、どんな学びがあったか、でどんな気づきがあったかっていうのを一つのストーリーとして届けるっていうのが、やっぱり私の一つの強みなんですよね。なのでこんな風に自分のやりたいことをやりたい形で100でやるんではなく、自分が求められる形にチューニングし直して届けるっていうのが、それこそ自分のやりたいことで生きていく一番大事なことなんですよね。でもやっぱりやりたいことで稼ぐためにとか考えると、やりたいことなんですけど全然売れませんとか、全然サービスの反応がないですみたいなことがね、よく相談でいただくんですが、そこはやっぱりお客様にとって得たい形になってるか、お客様に自分が持っている武器の中でちゃんと提供できる価値、ベネフィットがある形で届けられているかっていうのが、しかもそれが独りよがりではなく、趣味の範囲ではなく、ちゃんとお客様に提供価値がね、提供できるものになってるのかっていうのがすごく重要で、でも見落とされがちなポイントだなと思うので、あなたが今まで歩いてきた道に武器は必ず落ちてるんですよね。だから すごいこうマーケティングを学ぶとかブランディングを学ぶとかもすごく大事です。大事なんですけれども、あなたのサービスあるいは商品が売れない、届かないって思っている時に、一度立ち止まってみてほしいのは、あなたが求められる、人から求められる形で提供できていますかっていうことを一度ね、立ち止まって振り返ってみていただくと、新しいものをね、どんどん得なくても売れる方法っていうのはあるんですよね。それはあなたの中にあります。で、このあなたの歩いてきた道に、あなたが喜ばれる、あなたしかできない最大の武器みたいなものがあって、それをね、どんな時に喜ばれてきたか、どんな時に結果が出てきたかっていうのを丁寧に振り返ることで、このね、マーケティングブランディングを学ばなくても売れていくようになります。なんですけど、まあ、これね、立ち止まって自分を振り返らないことにはなかなかそこにたどり着けないので、よかったらね、ゴールデンウィークの時間とか使って、立ち止まって考えてみるみたいなことをやってみていただくと、新しい気づきあるかもしれません。そして、自分でやるのは、まあ、このね、自己分析とかって自分でやるの本当限界があって、で、第三者視点を入れるとすごいんですけれども、それはなぜかっていうと、自分の武器になる最強の届け方っていうのは自分にとってあまりにも普通で、あまりにもナチュラルにやっていて、あまりにも自分にとっては簡単すぎるナチュラルなことだから、もう、こんなのみんなできるよねってスルーしちゃうんですよね。じゃなくって、それですって言えるのが第三者なので、コーチングのいいところとか、まあ、こうやって第三者の視点を入れて、自分自身の本当の強み、自分自身が最大限、ね、可能性を開花させる力っていうのを見つけるには、第三者の視点を入れると、そこがすごくクリアに明確に出てきます。で、その自分自身が最大限発揮できることは何なのかっていうのを探るのが、人生リデザインプログラムという私が提供させていただいている、サービスになります。現在無料カウンセリングも受け付けておりまして、よかったらですね、概要欄にリンク貼っておりますので、チェックしてみてください。はい、ということで、皆さんいつもお聞きくださいましてありがとうございます。素敵な1週間をお過ごしください。ということで、いつもありがとうございます。ではでは、丸尾でした。